ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて1月28日麻生総理は第171回国会における施政方針演説において北朝鮮に関し次のように述べました。
北朝鮮につきましては拉致核ミサイル問題などを包括的に解決し不幸な過去を清算し日朝国交正常化を実現すべく取り組みます。また6者会合におきましては非核化プロセスを前進させるとともに全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現に向け北朝鮮に対し早期に全面的な調査のやり直しを開始するよう具体的な行動を強く求めてまいります。
麻生総理の演説をお聞きいただきました。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは拉致被害者横田めぐみさんのご両親横田茂さん早紀江さんの講演会を聞いた中学生の感想文をお届けします。今週の一曲では1977年のヒット曲石川さゆりさんの津軽海峡冬景色をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。去年2008年11月13日東京都立川市の立川第七中学校で横田めぐみさんのご両親横田茂さんと早紀江さんの講演会が行われました。この中学校では以前から人権問題の学習に力を入れており中でも拉致問題に関する授業を活発に行っています。その授業の一環として開かれたのがこの日の講演会でした。全校生徒およそ480人が講演を聞きその後1年生およそ160人の生徒さんたちによって感想文が書かれました。その中からいくつかをご紹介しましょう。あと少しで家だったのに角を曲がればすぐそこでお母さんたちが待っていて温かいお帰りが待っていたのにただいまと言えない。これがもし自分だったら、気づいたら見知らぬ土地だったらと考えるととても恐ろしく思います。私はめぐみさんたちからお帰りという言葉、両親のぬくもりを奪った拉致に対して怒りを覚えました。ただいまと言える幸せがとてもありがたいんだなと思いました。次にご紹介するのは、家族の幸せについて書かれたものです。当たり前だということがどんなに大切で幸せなことかよくわかりました。当たり前だということは家族がいること、そしてみんなが笑顔で笑っていられること、ただめぐみさんと一緒に暮らしていくこと、 ただそれだけでも幸せだということが分かりました。当たり前の日常の中にある幸せに気づいたという素直な気持ちが伝わってくる感想文です。続いて、諦めず信じて待ち続けている家族の絆に触れた感想文を3編ご紹介します。絶対に諦めず前を向いている2人は強い人間だから、20年という長い月日も2人で乗り越えてこれたのだと思う。また今回の講演会で、命は自分のものだけでなく誰か絶対必要とされている人がいるんだということを忘れてはならない。必ず愛してくれている人がいるということ。横田さん夫妻がわざわざ私たちにお話ししに来ていただけたのは、私たちに伝えたいことがあったからだと思います。それは諦めないということだったように私は思います。めぐみさんが帰ってくる、その時まで諦めないでいるということを学んだような気がします。めぐみさんを愛している心も、ずっと信じ待ち続ける気持ちはどんなに時が経っても変わらない横田さんご夫妻。私たちにできることは、めぐみさんを信じて待つことぐらいしかないけれど、これからも頑張ってください。横田さんご夫妻は拉致問題解決に向けての支援をいつも訴えておられます。その思いに応え、自分たちにできることをしたい、行動を起こしたいという感想文を2編ご紹介しましょう。めぐみさんの拉致問題についての署名活動などをやっているところを見たら、私も参加したいと思いました。これからも私はめぐみさんの生存を信じ続けていきたいと思いました。私はこれから拉致された人々の気持ちを考え生きていきたい。何もできることはないかもしれないけれど、多くの人々が被害に遭っていることを忘れず、私も拉致されてしまった人の家族と共に一緒に帰りを願い待ち続けたいです。そして私がもっと大きくなった時、またそういう人たちを救いたいです。今週は若い世代の人たちが、拉致問題が決して人事ではない、必ず解決しなければならない問題であるということをしっかりと理解した様子が伝わってくる中学1年生13歳の感想文をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月2日今後の日韓関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月31日に韓国で、開かれました日本と韓国の、2国間の関係問題について、協議をする会議に出席をしてまいりました。会議では、日韓両国の共通の関心あるいは課題ということが一つの大きな問題で、二つ目には、今後の日韓関係、特に協力のあり方といったようなことについて、議論をしてまいりました。共通の関心、あるいは課題ということで考えてみますと、もちろん最大のものはオバマ政権がアメリカで発足したところでございますので、そのオバマ政権の対北朝鮮政策ということについて、日本も韓国も強い関心を持っているということになろうかと思います。日韓で、共通した評価というのは、オバマ政権の外交政策にとって対北朝鮮政策の優先順位というのは決して高いものではないと、ただ積極的に北朝鮮に関わるであろうと、いわゆる関与政策あるいは包括的なアプローチというものをオバマ政権は取るのではないかと、あるいはその一方で、北朝鮮が 我々の望む方向に出てこなかった場合にはですね、厳しい対応というものもおそらくオバマ政権はすると、まあ、それはまたあの前のブッシュ政権とはいろいろ異なるんではないかという、まあ、そういう点でも日韓に共通の認識がありました。韓国側は、オバマ政権が北朝鮮の非核化、核放棄ということよりもやはり拡散を防止するということに、力点を置くのではないかと。で、まあ、あのそれは、事態が悪いというわけではないんですが、結局北朝鮮の核保有というものをかなり長期的に認めることになるかもしれないという、まあ、そういう懸念を強く持っていたかと思います。まあ、一方日本側からいたしますと、もちろんそういう懸念はあるわけですが、まあ、ただ核放棄ということには時間がかかるということでありますし、まあ、オバマ政権が核放棄を諦めることはないだろうという議論がございました。まあ、いずれにせよ日韓両国としてはオバマ政権に北朝鮮の非核化を達成するように、まあ、強く促していく、まあ、そのためには日米韓の三国間の協調というのがより重要になってくるということでありますので、まあ、そういうことを踏まえて、まあ、今後どうやって北朝鮮の非核化を達成していくか、まあ、そこに至るロードマップ、工程表、理程表というものをちゃんと作らなければいけないし、まあ、その中でそのプロセスの中で日米韓がどういう協調をするか、あるいはどういう役割分担をしていくかを今後より、まあ、詰めていかなければいけないという話になりました。一方、日韓関係の将来ということについての議論を振り返ってみますと、まあ、日本と韓国の間に少し関心の差があると、まあ、日本側は国際社会あるいは国際舞台での日韓の協力ということに相当重点がありますし、まあ、一方韓国側は経済面での二国間協力ということについての関心が非常に強いということでありますので、まあ、いくらか関心に差がありますが、いずれにせよ日韓双方ともですね、まあ、この2つの問題について努力していくことが必要だということで意見の一致を見ました。でもちろん協力ということを考えますと、第一の課題は北朝鮮に対してということになりますが、まあ、それとともに国際舞台での協力ということになりますと、アフガニスタンでの復興支援、ということが進めなければいけない課題でありますし、まあ、あるいは経済面での協力ということになりますと、まあ、韓国の中小企業の、まあ、育成ということについての協力といったのことも考えなければいけないと、まあ、そういう話になりましたが、まあ、いずれにせよ共通の関心あるいは将来の協力について、深い議論ができたかと思いますが、まあ、韓国側は特にこういう状況では日本の政権が、まあ、早く安定してですね、長期政権ができてくれることが望ましいということを非常に強調していたことが印象的でありました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説のコーナーです。先々週から拉致被害者お一人お一人の事案についてご説明しています。今週は拉致被害者横田めぐみさんについてお伝えします。それでは横田めぐみさんの事案はどのようなものだったのでしょうか。横田めぐみさんは当時ご家族と新潟市に住んでいました。めぐみさんは中学1年生で13歳でした。1977年11月15日の夕方、めぐみさんは通っていた新潟市内の中学校からクラブ活動のバドミントンの練習を終えて帰宅する途中に行方不明になりました。そしておよそ20年後、めぐみさんは北朝鮮に拉致されていたという情報がもたらされマスコミで報じられました。 めぐみさんの事案について北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側はめぐみさんを拉致したことを認め謝罪しましたが、すでに死亡したとし、めぐみさんの患者死亡台帳などを証拠として提示しました。また2004年11月にはめぐみさんの元夫からめぐみさんの遺骨とされるものも提供されました。しかしながら日本政府はこれら北朝鮮側から示された情報や物的証拠を詳しく調べた結果、北朝鮮側の主張には信憑性がなく受け入れることはできないと考えています。どのような点で信憑性がないと言えるのでしょうか。まずめぐみさんが死亡した時期について、北朝鮮側は当初1993年3月としていました。ところが帰国した拉致被害者の証言によって、めぐみさんが1994年3月頃まで生存していたことが明らかにされました。すると2004年11月になって、北朝鮮側はそれまで1993年3月と言っていためぐみさんの死亡日を1994年4月の誤りだったと訂正してきました。まためぐみさんの患者死亡台帳として提示されたものの表紙は入退院台帳との文字を修正するなど、改ざんの跡や誤りが見られ不自然なものでした。さらにめぐみさんの遺骨として日本側に渡された骨の一部からは、鑑定によりめぐみさんのものとは異なる DNA が検出されました。この骨はめぐみさんの元夫が保管していたとするものです。元夫はめぐみさんの死の3年後に病院の裏山で村人と遺体を掘り起こし火葬した上で保管していたと言っています。しかしあまりにも不自然です。このように北朝鮮側の説明や提示された証拠にはめぐみさんの死亡を裏付けるものはありません。日本政府はめぐみさんは生きていると考え、北朝鮮側にさらなる真相究明を強く要求しています。以上、横田めぐみさんの事案をご説明しました。来週も引き続き拉致被害者それぞれの事案についてご説明します。拉致問題解説をお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我美好さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我美好さんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと 長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘ひとみより。
曽我美雄さん、お聞きいただけましたでしょうか。娘さんのひとみさんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1977年のヒット曲、石川さゆりさんで津軽海峡冬景色です。彼女にとっての初めての大ヒットとなったこの曲は、今も歌い継がれている昭和の名曲です。それでは石川さゆりさんで津軽海峡冬景色をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。石川さゆりさんで津軽海峡冬景色をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間 お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数 9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。